日はこちらのですね実務セミナー、まあ、パート1と勝手につけてますが、ちょっとパート2パート3と今後実務のセミナーもやっていこうかななんて思って、パート1とつけさせていただきました。今日は飲食店許可と、まあ、風営の2号、深酒こちらとですね、後半は会社設立と会計基調ということで、まあ、絶対違うようなお話にはなるんですけれども、一つ目の飲食店許可と、風営の方はですね、私が10月に、受けることになって全く何も知らないところから始めましたので、その辺をですね、皆さんも今後、全く知らない仕事っていうのを受けること必ずあると思うので、そういう時にじゃあどういうふうに進めていったら、お客様の、まあ、希望に沿うような形で、完了できるのかなっていうところを何かこうヒントをお持ち帰りいただけたらと思います。どうしてもこういう実務セミナーをやる先生っていうのはベテランの方が多いと思うんですね。建設業許可に特化してやってきた方からの建設業の話とかを聞いても、やっぱりベテランなので、自分のその初歩的な疑問とかっていうのが晴らせないセミナーになってきたりもするわけです。資料もですね、もう完璧な資料、整った資料になってくるので、これ最初からこんなのみんなできたのかなって逆に不安になって、で実際自分が受けた時にですね、その先生の資料とかをこう見直すとですね、全然分かってなかったりとか、あれこれ意外と使えない資料じゃないっていうのがあったりするんですよ。そういった私自身の、まあ、経験も踏まえて、じゃあ一番最初に受けた仕事って実際どんなことになってどんな失敗をしていたのかというところですね、まあ、私が包み隠さず、ちょっと珍しいタイプの行政書士だと思いますので、その辺のお話をさせていただくことによって、これから仕事を受けたい方の何かヒントになるかなと思って、こちらは、今日お話しさせていただきます。それからもう一つのこの会社設立と会計基調なんですけれども、まあ、こちらは私が、主にこれからやっていきたいというか、まあ、開業の時から、まあ、これを会社設立をやりたいなっていう思いがあって、で、まあ、いくつかやってきた中で、今後その会社設立やっていくのにはどういうふうにしていったらいいのか、会計基調ってなかなか取れないんですよね。じゃあどうして取れないのかとか、まあ、税理士さんは今どういうふうにやっているのかっていうことを、まあ、これは2年間の経験の中で、いろいろとこう考えてきたこととか、今実際に自分がやっていることなんかをちょっとお話しさせていただきながら、この2つの実務についてですね、ちょっとしたヒントというか、何かこう参考になるものをお話しできたらいいなと思って、こちらを、企画させていただきました。まあ、副題としてはこれですね、初めての受任を乗り切るヒントというふうにさせていただいてます。会社設立の方も、初めての方でも、まあ、一人役員っていうのを今日は、テーマに取り上げさせていただくんですが、まあ、すぐに使えるような、まあ、書式であったりとか、あと、私が使っているような、まあ、契約の前にお客様に提出しているものとか、契約の際に使っている書式なんかも、後でダウンロードしていただけるようになっておりますので、そちらの、まあ、書式も見ていただきながら、それから、お話も聞いていただきながら、今日は4時間という、まあ、長い時間になるんですが、お話をさせていただきます。で、書式もそうなんですけれども、こちら の, パワーポイントの方の PDF も後ほど全部ダウンロードできるようにしておきますので、今日はお手元にお渡ししてあります、まあ、簡単なレジュメの方にですね、ちょっとポイントかなと思うところをメモをしてもらったりして、この画面に出てることは、まあ、後でも見返すことができますので、そこは安心して、ちょっと自分で感じたこと考えたことなんかをメモしていただけるといいかなと思っております。で、4時間でちょっと長めになりますので、1時間ごとに、まあ、50分やって10分休憩を取るような形で、4回に分けて進めさせていただきます。では早速始めさせていただきますね。まず今日の進め方ですね、スケジュールになります。まず最初に飲食店許可と風営の方ですね、こちらの、まあ、依頼のきっかけから完了まで、ここを全部 あった出来事に沿ってですねお話をさせていただきます。それから、まあ、注意したいポイントですね、それから、後半になりましたら会社設立と、まあ、会計基調の方、一人役員会社ですね、まあ、一人の人が、役員になって、まあ、代表取締役になって、作る会社っていうのは、まあ、どういうふうに作ったらいいのかということ、それから電子定款認証、これを行うことによって、ちょっと定款の認証の金額が安くなりますの で意外とこれが最初って面倒くさいんですね。で、まあ、どれぐらい面倒くさいのかっていうところもちょっとお知らせをしながら、こんな風にしていったら、まあ、できますよ、まあ、1回目が面倒くさいだけで慣れちゃえば大したことないんですけれども、じゃどこが面倒くさいのかなっていうところをちょっとお話をさせていただきます。それから会計基調ですね、私はなんで会社設立で会計基調っていうのを組み合わせて取りたいかっていうと、やはりストック型の収入っていうのを作っていきたいんですね。で、なかなかこの毎月顧問料としてお金をいただくっていうのは行政書士難しいって言われてるんですよ。で、まあ、社労士さんとかね、弁護士さんに、まあ、私開業当初、まあ、いろんな方のお話を聞いて言われることはですね、まあ、行政書士さんはスポットしかないから大変だよね、社労士みたいな顧問業務がないから毎月毎月のお金をもうその都度稼がなければいけない、でそんな大変な仕事だからちょっと続くのが難しいよねっていうことを言われまして、あ、そうなのか、顧問契約があれば毎月ねお金をもらえて、そういった固定収入、まあ、ストック型収入っていうんですけれども、それを取ることによって、行政書士も安定した事業ができるんだなってちょっとひらめいたというか、まあ、誰でもひらめくこと だとは思うんですが、じゃあそれじゃあそのストック型を取るためには何をやったらいいのかって言った時に、私が最初にその企業の支援をしたいって言ったところで、まあ、会社設立っていうのはスポットになってしまいますよね。じゃあこれに会計基調をつけることで毎月毎月めんどくさいね会計やります、基調やりますよって言って、それを月、まあ、5000円だの1万円だのをいただいて、それを定額にして、まあ、何件かやっていくといくらかの固定収入、ストック型収入がもらえるのかなっていうことを考えたわけです。ぜひそういった意味でおすすめはしたいんですが、実際この会計基調を取るのが本当に難しくなっていて、どうしても税理士さんに勝てないというところがありますよね。じゃあ私たちができることは何なのかな、ストック型を作るためにこういった会社設立会計基調という こう単純な発想ではなくて、もうちょっとその先にあるものを作っていくことで新しいストック型を作っていきたいなということで、今私が考えているストック型のこういったものがあるんじゃないかなっていうのも、全部こうお話をしていきたいと思っています。とにかくこのストック収入につなげていくとですね、やっぱり事務所の家賃であったりとか、事務所を借りたりするとね、その通信費であったり、光熱費であったり何かとかかってくるわけですね。私の場合はどうしてもこう一つ箱ができてしまうといろんなものをこう入れたくなってしまうところがあって、有線流してみたりとか、もう何かとお金がかかるんですよ。それで、まあ、月にどれぐらいの固定費がかかるのかというところで、それを1年間でストック収入につなげるというのが、私の開業1年目の目標でもありました。で、私がじゃあ1年目終わった時にこのストック収入がいくらあったのかというところなんですけれども、14万7千円ありました。これが毎月入ってくるとですね、実は家賃も水道光熱費もそれから郵政のお金も全部出ちゃうんですね。さらにちょっとプラスになっているっていう金額が、私の場合は14万7千円でした。これが1年目にできてきたので、じゃあもう今月は1ヶ月ウェブに集中しよう、まあ、それでも一応ストックがあるから、家賃は払える、光熱費も払える、で多少の交通費ぐらいのお金は出ているっていう状況があったわけです。で、そんなストックが入ってくるとですね、実は1ヶ月休んでウェブに集中しようなんて思っていても、そのストックをもらっている方からの紹介とかもあってですね、実はその1ヶ月休むのも難しくなってくるような、そんな2年目が始まってくるわけです。ぜひ何かこう行政書士だからって って言って単発だけとは思わずに、こういったあの毎月定額で取っていくっていうこともぜひあの考えていきながらやっていただいた方が、何かと楽ですよね。私の場合はその、まあ、3年間で、3年目に1000万という売り上げを、立てたいなという目標がありますので、できればそのうちの500万半分はですねストック型で取りたいんですね。とするとじゃあ月に、40何万とかをストックにしなきゃいけないんですが、まあ、それをストックにするのは確かに大変なんです。なんですけれどもそういったあの数字の目標がつきやすくなってくるというところもありますので、ぜひちょっとストックに意識していただきたい、それを後半にお話をさせていただきます。では最初の2時間ですね、飲食店許可と風営の2号それから深酒といったお話をさせていただきます。これは本当にあの初めて受けて、私実は風営とか絶対やりたくないなと思っていたので、なんでそれでもやったのかっていうところからですね、で風営ちょっと怖くないのかなっていうあの考えている方もいらっしゃると思いますので、まあ、その辺もお話をしていきますね。まず依頼のきっかけです。あのこの写真私ここにいて、事業承継のセミナーをやってるんですね。実はあの私神奈川県の、中小企業家同友会っていう会に入ってるんですよ。でなんで入ったかっていうと、その中小企業家同友会の神奈川の川崎支部っていう私の住んでるところとはちょっと離れたところなんですが、そちらで毎年ビジネスマッチングのイベントをやってるんですね。でそこでウェブサイトを作りたいという話があって、で私の友達がこの会に入っていて、今この会に入るとウェブサイト作れるよって話があったんです。で会費を考えてもウェブサイト作ってもらった方がよっぽどこう売り上げが上がるなっていうのが思ったので、じゃあちょっと入ろうかなっていう軽い気持ちで入って、そのままウェブサイトもあの依頼いただいたんですね。そうするとですね、今度はウェブサイトだけじゃなくて実行委員にもなってほしいんだけどとか、幹事にもなってほしいんだけどっていうことで、その会の、まあ、いろんなあの役員みたいのをね任されて、毎月2回3回と川崎に通うことになってしまうんですね。ちょっと面倒だなと思いながら、でもウェブサイト割といい金額であの折り合いがつきましたので、じゃあ頑張ろうっていうふうにやっているとですね、まあ、こんなふうにちょっと今度セミナーの講師をやってくれないなんて話も出てくるわけです。でここに座っている方30人ぐらい参加されているんですが、全員あの経営者の方です。という会っていうのは、まあ、会社の中小企業の会社の社長さんがですね集まっている、または事業の、まあ、事務所の代表ですね、そういった方が集まった会になっておりますので、事業承継の相続 の、まあ、あのセミナーやったら経営者喜ぶと思うからっていうことで言われてやったところ、割とたくさん来てくださったんです。で自分自身事業承継なんかそんなにやってないんですけれども、でも ある程度こうお話はできるじゃないですか。でそういったものをやっていた時にですね、この中に、会計士&税理士っていう方が、まあ、開業したばっかりの方なんですけれども、その方が、参加されていたんですね。で実は私のブログもちょっと読んでくださっていたようで、じゃあちょっとその人がやるんだったらセミナー聞いてみようかなと思ってこの席にいたそうなんです。そしたら割とその話してる雰囲気がですね気に入っていただけたようなんですね。もともとブログもやっているその中で、あなんか面白いこと書いてるなって思ってくださったみたいなんですが、そこで今自分が資金調達のお客様がいるんだけれども、スナックをやりたいそうなんですと。で40代後半の女性で、ぜひ先生があの応援したいその女性の開業っていうところでいいと思うんですけれども、この飲食店の許認可っていうのをやってますか、お願いできますかっていうことを言われたんですね。スナックっていうことはやっぱり風俗営業のその法律かか絡んでくるよなってちょっと思ったんですけれども、40代後半の女性、あ、応援したいなって思ったんですね。もともと応援したい対象の本当にもうあの私が思っている人に間違いなかったので、あ、できますよって、大体私このお願いできますかとか、これやってもらえますかって言った時に断ったことがないんですよ。もう報酬があろうがなかろうが大体受けちゃうんですね。これは多分私3年目なんですけれども、今3年間はもう今まで通りあの言われたらもう受けるっていうのはやろうと思っています。でこの時もですね、あ、できますよって、 やったこともないんですが、言いました。で、大体こういう会で名刺交換させてください、お願いしますって言って、こういうのがあるんですけれども、もしあれでしたら今度お願いできますかって言っている話ってほとんど来ないんですよね。なので、あ、できますよって言っちゃってもいいと思っていて、で、本当に来るかどうかっていうのはその後の話なんですね。で、それなのにこの、会計士の方すごくいい方で本当に来たんですね、このお話が。で、それが、9月の30日に初の打ち合わせとなりました。で、メールがもうちょっと前に来たんですけれども、もうすぐ打ち合わせできますよということで、この30日っていうのも、すぐに設定をさせていただきました。で、まず税理士さんの事務所ですね、川崎だったんですけれども、こちらに出向きまして、で、女性の方と面接というか、簡単なヒアリングですね、こちらの方針なんかをお話をさせていただきました。簡単なヒアリングをして、で、私の方でですね、こういった要件があるんですけれども、もし風俗の2号店ということでスナックをやるのであれば、こういった要件がありますよ、こういった書類を揃えてもらいたいんですよ、で、暴力団とかね、薬物とかね、こういうことやってないですよねっていうのをちゃんとその場で聞かせていただきました。で、書面にして持って行って、この辺がちょっとダメなんだけれども大丈夫ですかっていうことで、で、大丈夫ですよっていうようなお話をこの場で聞きました。で、報酬なんですけれども、この時に見積書も一緒に持って行ったんですね。で、やっぱりお金がわからないと、受けるか受けないか、依頼するかしないかっていうのもお客様の方でも、分かりにくいと思いますので、見積書をすぐに持って行っています。で、この報酬の決め方、私もともとその飲食店も付属営業もやるつもりがなかったので、いろんなネットで行政書士さんなどの料金表を見て、だいたいこれぐらいなのかなっていうのを見てですね、で、ネットに出てる金額って割と安めが多いと思うんですよ。なので、あんまりこうそれを まともに受けないで、これが出ているけれども本当はもうちょっと高いお金でやってるんじゃないかなとか、いろいろ考えて自分のこの理屈に合いそうな金額っていうのを、打ち出しています。で、ちょっとこれ見えづらいんですが、実際に持っていった書類が、付属営業許可申請に関わる必要書類等ということで、2号営業の場合ですね、こういったものが必要になりますよ、それから、そうですね、この辺がいるので、大丈夫ですかっていう話と、あとこれが見積書ですね、付属営業2行許可の、10坪以下、先にですね、図面をいただいてたんですね。結構小さな、お店だったので、小さいお店ですからということで、この報酬額、決めさせていただきました。飲食店許可も全部入れて、18万9000円、20万前後なのかなという印象だったので、ちょっと自分の中では安めにした気持ちで、18万9000円というのを締めさせていただきました。で、この後に周りの、お友達の行政書士さんに、飲食店と風営の2号で18万9000円って出したんだけどどう思うっていうことを、何人かに聞きましたところ、あ、妥当じゃないのっていうお話はされてたので、そんなに高くもなく安くもない金額のようですね。あとは手数料や印紙代が、これだけかかりますよということで、合計25万ちょっとぐらいですね、かかりますよということでお渡しをしました。で、やっぱり女性が開業する場合、お家に帰ってちょっと主人の方にね、聞いてみて、それでよければすぐに電話しますねということになることが多いと思うんですが、この場合もじゃあちょっとお家に帰って主人と相談してみます、でも私としてはすごく話しやすいし女性の方なのでお願いしたいと思いますっていう話をされていました。で、ここでですね、まとめて18万9000円で、書いちゃったんですが、お家に書いてですね、もう一回、飲食店許可だけだった時、風俗営業2号だけだった時の、金額っていうのもちょっとこれを機に出してみました。だいたい飲食店許可6万の、風営2号が15万、深酒だったら10万ぐらいで、セットで割引しますよということで、これぐらいの金額にしていくっていうのがちょっと自分としては理屈が通るかな、自分の中で納得できる金額かなっていうのもちょっとこの場で、設定をしまして、じゃあ次回来た時にはこれぐらいの金額で、見積もりを作ってみようかなっていうことを、この機会にですね作ってみました。 でお客様にまあ気に入られた理由と、あと税理士さんから気に入られた理由っていうのがあると思うんですが、せっかくなのでそのこの辺がなんか気に入られて声がかかるらしいよっていうところもお伝えさせていただきます。税理士さんが、ね、言ってたことは、まず私話しやすいっていうのを言われました。それから、すぐにまあやりますよって言ったのもそうなんですが、メールの応対とかも、まあ、すぐ返信して、この人この人この日だったら大丈夫ですよっていうことを、まあ、お伝えしたんですが、この辺のまあフットワークが軽いとか、あとはまあブログをこう読んでくれて、まあ、仕事熱心ですよねっていうところ、この辺をちょっと気に入っていただいたようです。それからまあお客様、こちらが40代の女性なんですけれども、この方にどうして選んでくれたんですかって聞いたところですね、まあ、やっぱり話しやすくて親切だと、そしてまあ信頼できるこの税理士さんからの紹介っていうところですね、ここがすごく大きいのかなと思いました。で、多分その税理士さんと私が初めて会った場所も、私が講師を務めていたセミナーっていう、そういった講師と参加者っていう関係っていうところも良かったのかもしれないですね。こういった場を作っておくとですね、出会った時にちょっと自分がまあ優位な立場になれるというか、同じこの机に座っているというよりもちょっと別のところに座っている人と知り合えたっていう感覚が作れますので、やはりセミナーであったりとか、あとブログで発信を続けていくっていうのは会う手前の段階としてすごく有効なんじゃないかな、自分がまあ優位に立てる一つツールというか手段になってくるんじゃないかなというふうに感じております。で、やっぱりこの税理士さんが紹介してくれたっていうのが、この依頼者にとってはすごく、いいところだと思いますので、またこの税理士さんがいい加減な方だったらね、あんまり信用できなかったのかもしれないので、まあ、いい税理士さんに巡り会えるっていう、それもちょっと必要なことなのかなというふうに思っております。では次に、まあ今回の仕事の背景ですね、これが一番最初に税理士さんから送られてきた、まあ店舗も決まっていて、本当に営業しそうなんですよということで、お店のね大体のこの図面が出てきているんですが、ちょっと見えづらくてごめんなさいね。これもカウンターとかベンチシートがもうすでに設置してあるんですね。とも居抜きで、後々また聞いて分かったんですけれども、ここのお店の人が半年ぐらいしか営業していないと。でも本当に綺麗なものがそっくりそのままカラオケの機械なんかも残っていまして、すぐに開店できるいい物件だから間違いなく許可さえ取ればお店もすぐにこう営業できると思うので、金額お金がね取れないっていうこともないと思いますよっていう話を、受けました。あと居抜きなので、もともとやってたからまあ大丈夫でしょうっていうようなところがあって、ちょっとそれが怖いですよね。もともとやっていたといっても何の許可を取ってやっているかっていうのが分かりませんから。で、まず一番最初に見ていただきたいのがこの用途地域ですね。風営は本当に厳しいので、用途地域がまあ住宅とかになってたら絶対に取れないわけです。で、ここにですね、商業地域ってちゃんと書いてありました。ただこれは本当に不動産屋さんが作った、ただの広告なので、ここに商業地域って書いてあるからといって必ず商業地域かっていうのは限りませんから、そこも後でちゃんと調査をしなければいけないんですね。依頼者はですね、40代の後半の女性で、まあ、今回初の開業になります。ただお仕事は今生命保険の方をされていて、お会いした時も、まあ、綺麗な格好をされていましたし、今まで全く働いたことがない主婦という感じではありませんでした。それから帰化した中国人女性だったんですね。話をしててすぐに気づいたんですけれども、あれ、この人外国の方かなっていうのがちょっと分かりました。ただ文章も、話しているやり取りも全く日本語には問題ない方、また帰化をしているので、国籍も日本になっているんですね。それから自己資金が今数十万あると。で、資金調達の予定もあります。で、これは今回ご紹介いただいた税理士さんの方で、調達多分できると思いますので、ここら辺も安心してくださいというようなお話を、いただきました。この辺の、人物が、ね、どういう方なのか、それから、お金があるのかというところですね。ここはすごく重要になってきますので、ここもチェックをした方がいいと思います。 またお店の場所なんですけれども、今回特にこういった関西でのね、あのお話になるので蒲田と言われてもピンとこないかもしれないんですが、今回の場所西蒲田という場所になります。東京23区の大田区というところなんですけれども、大田区ってちょっと面白いところで、田園調布のようなすごいお金持ちの場所と、蒲田とか大森、五反田もそうかな、そういったあの、まあ、飲食店街というかちょっと風俗店街みたいな、そんなところもこう一緒になっているような、そんな区になっているんですね。で、蒲田の西口から、まあ、5分ぐらいのところがお店なんですが、たまたまあの蒲田の仕事が、何回かありまして、駅前の様子はちょっと知っていたんですね。もう駅前から、まあ、パチンコ屋さんがわーっとあって、飲み屋街とかももう小さな、スナックとかもいっぱいあるなっていう印象はもともとあったんです。で、居抜きの物件でもあったので、まあ、まず飲食店許可っていうのは問題ないだろうし、あとは問題は風営の方だなっていうことは、この初めて受けた時にですね、だいたいその辺が問題になってくるかなっていうのはちょっと、予想はつきました。で、まず依頼後にですね、すぐに取り掛かったこと、とにかくもうやったことがない仕事なので、どうしようどうしようと思ってまずいろいろ調べたわけですね。一番大事なのがこの用途地域だっていうのはなんとなくこう噂に聞いておりましたので、これを確認を、しました。それから実務本ですね、今まで買ってしまい込んでいた実務本をようやくここで開いて、あとはもうネットで検索をして、結構細かく書いてある、ネットたくさんありましたので、そんなものも今日はあのしっかりと、ご紹介をさせていただきます。あとはですね、レーザー距離計、これもちょっと後でお見せしますが、お店の寸法というのかな、この端から端まで何メートルあって、奥行きが何メートルあって、でベンチシートがどれぐらいの大きさでとか、全部あの後で図面に起こさなければいけないので、こういったあのものがあった方が便利ですよっていうこともなんとなくこう耳にはしてたんですね。で、これをまずじゃあ買っちゃおうと思って買いましたね。で、あとはですね、手順をあのまず依頼者にお電話をして、それから契約書の方を郵送しても、郵送させていただきました。あとはもう着手金、これはやっぱり重要なので、今回は手数料分を払ってもらったのかな。あ、でも税理士さんの紹介だから、まあ、5万円ぐらいでいいですよということで着手金確か5万円にしたと思います。で、これを振り込んで、いただきました。すぐに振り込んでいただいたので、まあ、あの安心できるお客様かなという印象はありました。で、こちらもあの後で書式でダウンロードできるようにして ありますので、またゆっくり見ていただきたいんですけれども、私があの許認可の申請の時にですね、まず書類作成業務委任契約書ということで、こういった契約書を必ず取り交わすようにしています。で、あの結構あのこちらに有利なことで書いてはいるんですけれども、例えば着手金はもう契約日から営業日何日以内って書いてあるかな、5日とか、なんか結構短い時間に、してありますね。あとは申請が終わったらもう遅くとも営業3営業日以内には、残金を振り込んでくださいねっていうようなことも書いております。で、こういったものをですね、まあ、しっかり読んでいただいて、実印をしていただいて、で一部ずつ持つということをやっております。あと書類の作成になってくると、まあ、申請もそうなんですけれども、こういった委任状がその都度こう必要な場合が出てきますので、あらかじめ委任状を3部作って、いただくようにしています。実はそんなには使わないんですけれども、今回も一部しかは使わなかったんですが、念のため、3枚ですね。実印ってなかなかあの後々押してもらうのが大変なことが多いので、最初にこの契約書と委任状3枚に実印を、いただいております。で、先ほどの用途地域なんですけれども、実はあの ネットでもこんな地図が出てくるんですね。もしかしたらこれは大田区というその東京23区だったからこそ出てきたのかもしれないので、全国的にこういうのが出てくるかって言ったらちょっと分かりません。で、今回じゃあどういうふうに検索したかっていうと、蒲田用途地域で検索したら、この大田区の用途地域のこの地図がですね出てくるということが分かりました。で、これを見ると、今回申請したい場合が場所がここなんですね。ここって駅前がここで、商業地域なんですけれども、ここのほんの一部だけが、なぜかこの四角いところだけがですね商業地域になってるんですね。なんか意味はあると思うんですね。なのでここは、特別にちょっと商業地域で、スナックのようなお店が、認められているような地域なのかなというのが、この用途地域を見ただけでもちょっとわかると思います。だからこそちょっと心配だったんですね。ここだけが、赤くなってるっていうのは、何かこう事情を知らない人にはわからない何かがあるのかもしれないなと思って、この用途地域の地図だけでも多少こういろんなこう不安とか心配みたいなこと、あとは、そうは言っても商業地域だっていうことが間違いないので、大丈夫かなという、そんな安心にもつながりますので、こういったものはもしかしたら役所に行ってこういった紙の地図も置いてあると思うので、その確認になるかもしれません。だんだんこうやってネットで、何でも調べられるようになってきていますので、本当に便利にはなっていると思います。で、本はですね、この実務の手引きという石毛先生の出している本ですね。これ赤いのもあって、こっちが許認可で、赤いのが民事の方ですね。買ったのは本当にだいぶ前なんですけれども、出てすぐに2冊買って、しまって込んでいました。なんですが、これを機会にですね、ここの風営について書いているのは、森先生っていう女性の先生なんですけれども、歌舞伎町に事務所を持って女性なんですが、本当に歌舞伎町の付属営業の許可をですね、もうすごくたくさん取っていて、結構長い先生なんですね。で、そういった方が書いてあるので、内容もすごくしっかりして分かりやすかったです。ただ注意点としましては、やっぱりどうしてもこのローカルルールっていうのはその地域で調べないと分からないんですね。どういったローカルルールがあるのかっていうのは、その地域地域を調べていくうちに分かってくることなので、こういったものは本を読んでもなかなか分からないということです。それから初期にしがちなミス、さっきもなかなか実務セミナーで、最初につまずく点っていうのが分かりづらいよっていう話をさせていただいたんですが、こういったものにまで、触れてたらですね、この手引き書ももうどれだけ熱くなってしまうんだって話になってしまいますので、こういった初期にしがちなミスについては書いてありませんので、それぐらいは当然でしょうっていうような、でも最初にやる人にとっては分からないこと、これについては本を読んでもなかなか出てきません。ここをちゃんと注意しておかないと、読んだだけでできるなっていう気持ちになるとちょっと難しいところもありますね。で、インターネットなんですけれども、まず必ず調べていただきたいのがこの役所関係ですね。飲食店と風俗営業に関しては、警視庁やあと管轄の警察署、保健所などの、管轄の区役所ですね。こういったものを調べていくと、大体これも23区だからなのかわからないんですが、もう営業許可の種類であったりとか手続きであったり、かなり詳しく役所のページにもう出ているんですね。で、書類もこの中でダウンロードできるようになっていますので、結構この役所のページを見るだけでも本当に勉強になりますね。で、その役所についてのお話なので、ローカルルールまでは確かに書いてはいないんですが、この役所が言っているこれだったら間違いないだろうなっていうのを、その都度自分がこう提出したい役所の、こういったページを調べていただいて、またはこういった詳しい内容が載っていなければ、ここの管轄のその役所に電話をかけていただいて、担当の方に直接聞いていただくっていうのが、一番近道なのかなというふうに思います。 あとは法律ですね。意外とあの法律に携わっている割に法律をちゃんと読むっていうことがないんじゃないかなと思うんですね。ですけれどもやはりこういったあの許認可を任される場合、じゃあ自分にこの必要な今回の法律、どういう内容が書いてあるんだろうっていうことを、まあ、読み込まないまでにも、ざっと目を通すっていうのは必ずやっておいた方がいいと思います。であの改定が、ね、頻繁に行われているのかとか、最近改定がもしあったとしたら、じゃあその改定の部分はどこなのかとか、それぐらいのことはやっぱりあの法律家として、見ておくべきだと思うんですね。これ意外とあの行政書士の方怠っている方が多いかもしれないですね。で今回はこの、まあ、風営法っていうふうによく言われているんですけれども、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律っていう、これをですね、あの本当ネット検索すればこれ全文見れますの で改定の、様子なんかもネットにも詳しく書いてありますから、こういったものを読みながら、あなるほどねってこういうのが、条文として、書かれているんだなとか、そういったものはやはりチェックした方がいいと思います。それからまあ行政書士さんのページでこういったあの飲食店営業のまあサポートをしますということで、もう飲食店営業許可って何っていうところから、もう本当にこれね詳しく書いてあるページがあったんですよ。全く知らない法人なんですけれども、飲食店開業手続きの専門家ということでやられているようです。でこれもあの後であのお渡ししますので、この辺の URL とかも、後でちょっと見てください。このページはすごくすごく役に立ちました。あとこれがちょっと重なっちゃってますね、飲食店スナック開業のコツっていう、これも確か行政書士さんが作っているところだと思うんですけれども、これも本当に詳しく、載っています。この URL になるので、また後でちょっと見ていただければいいかなと思うんですが、まあ、コラムなんかもたくさんあって、すごくあの細かいところまで触れていて、これはあの面白く読ませていただきました。でこういった機会にこういったあの飲食店やスナック、あと喫茶店なんかの、開業について、学べたことは本当に良かったなと思ってるんですね。あの風俗営業っていうとどうしてもちょっとっていうなんかあの引いてしまうような部分もあるんですけれども、結局飲食店っていうとあのカフェなんかもそうですし、もちろん喫茶店とか、普通のまあ小料理屋さんっていうのも飲食店で必要になってきますから、それとじゃあ風俗営業が絡むとどう違うのかっていうところも、実は知っておいた方がいい知識ではあったので、この機会にいろいろ勉強ができたなというのは感じております。で先ほど、言いましたレーザー距離計なんですけれども、実物がこちらになっています。でこれアマゾンで、4000いくらで買いました。で、まあ、どんなものかっていうと、ここのレバーをですねこう下げるとこの赤いレーザーが出てくるんですね。でこの赤いレーザーが出てきて、ここのお尻の部分から赤いレーザーまでが何メートルあるのかっていうことが分かるような、ここにデジタル表示がされているようなこんなものになってます。なので巻き尺をね伸ばして伸ばしてってちょっと測りづらいじゃないですか。で、こうやってもう端にこう寄せてですねくっつけてここまで行って、であの三角のボタンがあるんですが、これをカチッと押してもらうとここにもう何メートルっていうのが出るんですね。それであの測りに行くときにですね、すごくこのお客様もこう興奮されているので、自分がこれからお店をやるっていうことで、もう先生このね棚がねちょっとあの作りつけてよかったんだけどちょっと入れにくいだよねっていうことを、まあ私が測ってる横でずっと喋ってくるわけですよ。なので多分巻き尺とかでやってたらもうなんか分かんなくなっちゃうってなっちゃうと思うので、これが1個あるとあの2つまではこう記憶できるので、あはいはいって言いながらこの数字を書き取るっていう作業がやりやすいと思うんですね。できればこう2人で行った方がねいいのかなと思います。結構お客さん喋ってくるので、それに負けないように測るっていうのが、結構課題になってくるのかなと思うんですね。でまあ、Amazon で購入して、かなりあると便利だったので、これはもし飲食店の許可を取る場合もですね、おすすめです。で実物は今、お見せした通りですね。それから一番の 頭を抱えたところというか、これは JWCAD というフリーソフトなんですけれども、とにかくあの平面図をね描かなきゃいけないんですよ。でそれが本当に頭がもうなんていうのかな、どうしよう、本当にできるのかな、誰かに頼んだ方がいいのかな、でもあんまり私付き合って人と付き合ってないからこういう時困るよなっていうところで、いやこんなの考えてるよりもとりあえずダウンロードしてやってみた方がいいかなとか、本当にこれは悩みの種でしたね一番で。ちょっとこれも、まあ、じゃあどんなものなのかっていうのを、多分見たい方多いのかなと思って、ちょっと今日これもやってみたいなと思ってるんですが、今これがあの JWCAD を立ち上げたところなんですね。こんなもう真っ白の画面が出てきて、ボタンがこうやってたくさんこう横に出てるんですよ。文字、寸法、二線、中心線とか応答とか、もう本当に分からなくて、でこちら側にもなんかこう怪しげな数字がいっぱい出てるんですね。全然分からなくないですか。でこれが、実はどうしたらいいのかっていうと、ここの水平直、垂直みたいなこのチェックを入れて、ここに例えば、今ここで直線を選んでるんですね。でここに、まあ、1800とか入れるとこう勝手に線が出てくるんですよね、1800の線が。でこれもここにあのサイズがね A4 の用紙とか、あとこれが、まあ、何分の何とかですよね、こういったものをちょっと直したりして、でそうするとさっきの1800の線が、まあ、50分の1にするとこれぐらいになったりとか、あと四角がですねここに寸法として、600の450とか入れるとですねこうやって出てくるんですね。でちょっとクリックをするとここにもう四角が書けるというか、でこれも本当にあの本を一冊買ってですね、3分の2ぐらい全部あの言われた通りに本の通りにやってみてようやくできるようになったというか、なので本当にあの寸法を測ったとしてもこれ自分で書けるのかなっていうのは本当最後まで不安だったんですが、まあ、最終的にどんな図面が書けたかっていうのも後でお見せしますので、なんとかなるっていうところはちょっと後でお見せしますね、まあ、こんな感じですね JWCAD。無料にてダウンロードできますので、もし興味があったらちょっと1回ダウンロードだけしてみて、あなんかあんなこと言ってたな、ちょっとやってみようかなっていうので、いじってみるっていうのもちょっといいかもしれないですね。であとはですね、住宅地図が必要になってくるんですね。でこれは飲食店許可も、府営の許可もそうなんですが、私が利用したのがこの前輪の地図で、住宅地図をですね、まずこのいつでもプリントっていうあのネットで住居表示を入れてで登録しておくようなサービスがあるんですけれども、まあ、ここで1回番号を取ってですね、何日間以内に、コンビニのこういったあのファックスのファックスじゃない、コピーの機械ありますよね。でコピーの機械で私あんまり使ったことがなかったんですが、例えばこれローソンなんですけれどもタッチパネルがあるんですね、このコピーのところに。でこれをちょっと一回触るとですねこういった画面が出てきます。でこの中のこのコンテンツサービスっていうところに結構いろんなサービスが入ってるんですよ。初めて触ったんですけれども、この中にこの前輪地図のサービスっていうのも入っています。今あの、こういったあの資料もですねわざわざあの家で印刷して持ってこなくてももう USB とか、まあ、ネットでデータを送るっていうこともできるんですけれども、そういったものでコンビニでも印刷ができちゃう、それからコンビニでこういったあの地図、ネットで撮ろうと思ったものをここで、取り出すことができるんですね。こういった便利な サービスがありますので、これが1枚300円ですね。でこれもあの行政書士の友達に後でこうお話をしたところ、300円ももったいない、 Google 地図でいいんじゃないのっていうことは言われました。なんですがあの飲食店許可は本当に Google マップでいいみたいですね。なんですが、風営のその許可を取るときはこういった住宅地図がやっぱり必要になるようなので、これもちょっと覚えておいた方がいいかもしれないです。で飲食店許可に必要な書類なんですけれども、こちらですね、個人の場合とそれから法人の場合が違ってきます。で今回は個人の申請の場合なので、営業許可申請書とそれから営業設備の対応配置図、この配置図に、ちょっとあのCADを今回使ったんですけれども、それから許可申請の手数料と、水質検査成績書1年以内っていうのがあるんですね。あとは食品衛生責任者の資格を称するもので、この食品衛生責任者というのはあの半日の講習を受ければ誰でも取れるもののようです。で私 の, そのお客様の場合は、9月30日が初の打ち合わせということをお話しさせていただいたんですけれども、その9月30日がたまたまその講習だったらしいんですね。でもう講習は受けましたと。で受けたらすぐにそのこの証明書もいただけるので、もうその時すでにこの証明書は持っていました。でここであの引っかかったのがこの水質検査成績書っていうところなんですね。でこれはどういうことなのかなと思って調べたところ、あのビルなんかで、貯水槽っていうのかな、ちょっと一回水を溜めた状態で、各階の水道にこう落としていく場合がありますよね。そういった場合にこの貯水槽を水質検査を毎年するのが、まあ、義務付けられているのか、それとも飲食店の場合だけ義務付けられているのか、ちょっとその辺は定かじゃないんですが、その成績書の1年以内に調べたものですね、これが必ず必要になってくるらしいんです。水道直結の場合、直結の場合は全く問題ないらしいんですね。で私のそのスナックは4階建ての建物の2階だったので、どっちだろうってちょっと思って、でこの時に不動産屋さんに電話をかけてみました。で今回この、賃貸をする方 の, あの水質検査、成績書っていうのを出さなきゃいけないんですが、あの水道って直結ですか、それともあの貯水槽ですかっていうことを聞いたところ、あそういうことは分かんないですって不動産屋さん言うんですね。じゃあオーナーさんに聞いたら分かるんですかねって言ったら、いや多分オーナーさんも分かんないと思いますっていうんですね。どうやらその不動産屋さんは聞いたことに全てわからないっていう不動産屋さんだったんですね。私のところがたまたまなのかもしれないです。ただ他のところもそうかもしれないです。でそれを後でこの依頼者に、なんか不動産屋さんにこれ聞いたんだけどわかんないって言われたんだよねって言ったら、私もいろいろ聞いてるんだけど何もわからないって言われるんですって言ってて、なので契約書ができるまでいろいろわからないことがあって、じゃあちょっと大家さんのとこ行くとか2人で行って、大家さんにも直接なんか会いに行ったりとかして、でいろいろ聞いたりしていました。なので、もうこの飲食店許可も、まあ、風営もそうなんですが、不動産屋さんがちょっと当てにならないというところもあるし、まあ、そうは言っても不動産屋さんと、付き合うっていうのも重要ですし、あとはオーナーさんとの、ね、付き合いが実は重要になってくるんですよ。たまたまうち の, そのお店の場合は3階4階に大家さんがオーナーさんが住んでたので、すぐにもうピンポンって言ったら出てきてくれるようないい人だったのでね、そこは良かったんですけれども、これ全然違うところに住んでる場合の方があの可能性が高いですよね。そういった場合にじゃあどうするんだろうって考えると、意外とその場所によっては時間がもっともっとかかってしまうところもあるんだろうなっていうふうにあの印象を受けました。で食品衛生法関係の、まあ、手数料ですね。これだけたくさんあるんですよ、食品衛生 の, あの許可の業種っていうのが。もうこれだけチャンスがあるっていうことですよね。ものすごくないですか、許可の業種が。で私が取ろうとしてたのがもうこのたった1個ですね、飲食店営業っていう、これがまあ新規いくら、これもあの地域によって多少違うようです。 で、大田区の場合は18,300円で、その横にですね更新手数料っていうのがあるので、これ何年かに1回更新っていうのがあるらしいんですね。そうするとやっぱりあのお客様とこう長く付き合って、できるだけ長いことをそのお店もねやっていただいて、更新もお手伝いさせていただくっていう、そういう流れを作っていくのもあの一つ、いいんじゃないかなと思います。結構たくさんありますので、いろんなあの人とこう知り合いになって、まあ、あのいろんな許可をね自分ができるようになると楽しいだろうなっていうのをちょっとこの表を見た時に思いました。で、次に風営2号許可に必要な書類なんですけれども、これはあの管轄が警察になってますので、警視庁のページを見ていただくと、すごく詳しくこれも書いてあります。これもあの後でお渡しする中に書いてありますので、ぜひあの警視庁のページ一回あの見ていただくと勉強になるかなと思います。で、風俗営業はですね、許可と届け出と2つの種類があるんですよ。で、この許可というところに、まあ2号許可であったりとか、そういったものが入ってくるんですけれども、あ、ごめんなさいね、それから許可を取ったんだけれども、それをなくした場合とか、あと相続が発生した場合とかですね、法人がちょっと変わった場合とかも、何かとこう届けで許可を出さなければいけないというのが、これを見ると分かると思います。で、届け出っていうところもあって、店舗型性風俗特殊営業とかですね、無店舗型性風俗特殊営業とかですね、こういったものが、まあ、どういったものなのかがちょっとわからないところもあって、まあ、想像は勝手にできるんですけれども、ちょっとこういうのを専門にやっている先生とかに、こういうのって結局どういうお店なのっていうのとかを聞いているとですね、なんでそれが届け出で、スナックみたいなところが許可になるんだろう、こっちの方が簡単ですよね、届け出なので、でちょっと思ったんですが、それはまあ調べてみると、実はこういった性風俗のお店というのは、警察として許可を出すことはできないと、認めてるわけじゃないんだけれども、やるんだったら届けてよっていうことらしいです。ちょっと不思議な制度ですね。認めてるわけじゃないよ、でもやるんだったらちゃんと届けて、場所とかは確定しておいてねっていう、そういうところみたいですね。で、届けてないと、まあ、怒られるっていうことですね。不思議なんですよね。で、この中に、この届け出の中の一つとして、この深夜酒類種類、提供飲食店営業っていうのが入ってるんですね。ここで、まあ、風俗店の、2号、まあ、スナックとかクラブみたいなところと、深酒って言われているんですが、この深夜にお酒を提供するお店っていうところが、許可と届け出っていうふうにちょっと分けてあります。この2つについてもちょっと後ほどまたお話をさせていただきます。で、深酒の届け出に必要な書類っていうのが、これもね、多分行政書士の先生のページだったと思います。このページがすごくよくまとまっていたので、深酒に関してあまりこう警察のページとかにまとまってないんですね。なので、これをちょっと見ていただくと参考になるんじゃないかなと思います。で、お店の警察署によって用意する書類っていうのがここにいくつか書いてあるんですけれども、これが地方によって地域によって違うものなので、この辺はやっぱり個々に警察署に確認をしていかないといけないところですね。で、風俗営業2号と、深酒の関係なんですけれども、あ、ごめんなさい、どういうふうにこの2つが違うかっていうところなんですね。風俗営業今日2号っていうのは、まあ、接待のある、お客さんとこう接待をしながらお酒を提供するお店なんですけれども、これが12時までしかやっちゃいけないんですよ。12時以降の接待のあるお店っていうのは許可ができません。なんですけれども、接待をしなくてただ単に飲食店としてお酒を出すのであれば、この深酒を取れば、12時以降2時3時っていうふうに、営業していいということができるんですね。でも、よく考えると キャバクラとか接待してるじゃないですか。2時とかやってますよね、1時2時とか。あれじゃあどうなってるのかなって思って、その辺もあの今回のね税理士さんとかに、結局あれって風俗営業じゃなくて飲食店なんですかねっていう話を聞いたら、まあ、私もあまりこうお店には行ったことないんだけれども、いろいろ調べたところ、例えばキャバクラとかガールズバーってあるじゃないですか、あれって接待をしてないっていうことになってるらしいですよっていうのは言ってました。結構そういうグレーなお店が多いらしいですよっていうのはさらりと言っていて、もう常識ですよみたいな、何言ってんですかみたいな言われ方をしたので、あ、なんかそういう感じになってるんだっていうのが、でちょっとここに何て書いたらいいか分からなかったので、白紙で説明だけをさせていただいてるんですが、どうやら世の中の今の、常識としては、2時3時までの営業をしたければもう飲食店として深酒で取る、で、接待をするっていうことを許可を取るんであればもう12時までしかできないから、じゃあどうするんですかっていうところで、結構なグレーなお店っていうのが横行はしているようですね。で割と六本木とかそういったクラブとかがあって、若者がこうワイワイしているようなところは規制が厳しいらしいんですけれども、そうじゃない、昔ながらの、まあ、飲食店がこう重なっているようなところは割と緩いらしいんですね。ただ今は緩いけど、いつどうなるか分かんないじゃないですか、法律とか取り締まりなんて。なので、できるだけその接待するのかしないのかっていうところはお客様にしっかりとこうお話をして、自分がこう間違ったことをねやらないように、進めないようにしていくのが、まあ、筋なんじゃないかなって私はちょっと感じました。でじゃあ接待ってなんだっていうことなんですけれども、まあ、接待にあたる行為として挙げられているのが、お客様の近くに座っておしゃべり、談笑、お酌をする、お客様の近くに座ったり一緒にステージに立って歌ったり手拍子を打つ、あとお客様と一緒にカードゲームなどをやる、お客様の体に、体をお客様に体を密着させたり手を握ったり口に飲食物を運ぶ、これがなんか接待に当たる行為らしいです。じゃあ当たらないのはっていうと、カウンター越しにですね注文を聞いたり、これがなんかガールズバーがこういう感じらしいですよ、世間話を少しする、すごくなんか曖昧なんですね、まあ、イメージとしてはバーテンダーとのやり取り、今日はお仕事帰りですかぐらいならいいとか、まあ、そういうことなんですかね。あとカラオケをしてるお客様の曲のリクエストを受けて、まあ、入れてあげたりとか、離れた場所でこう手拍子をねするっていうのは接待じゃないらしいんです。でお客様同士が、まあ、一人でゲームをやってるっていうのだったらいいとか、まあ、社交辞令の握手とか飲み物食べ物を席まで運んでお客様の荷物を預かる、これはいいらしいんですよね。で私も初めてだったので、ちょっと警察の方に今電話をしてですね、やっぱりあれですよね、お客様のこうそばに座ってね、あんまりこうお話とかしたら接待ですよねみたいなことをちょっとこう聞いてみたんですね。いや話すぐらいだったら別に接待じゃないでしょうっていうのが実は警察から返ってきて、ここに書いてあるのにってちょっと思ったんですけれども、ただ乾杯はダメですよみたいなことをその警察が言ってて、なんて曖昧なんだろうと思って、じゃあ乾杯をしないでしばらく座って調べてるのはいいのかなって思ってるうちに、だんだんこのグレーなお店が出てくるのもなんかもうしょうがないかなっていうのはちょっと思いましたね。何せ12時までしかできないのであればちょっとね難しいですよね。そこなんですよ。それをじゃあどういうふうに考えていくのか、お客様にどう説明するのかっていうのも行政書士のちょっと腕の見せ所なのかなっていうのは、感じました。じゃあちょっとここで1時間経ちましたので、10分休憩を入れて、10分も入れられないかな、じゃあ50分から次始めたいと思います。ありがとうございます。